半年前の彼はねって周りの人がそう言ってくれる。まあ、ただなんか私の場合だけなんかオチがついたんですけど、半年前の彼はね、でも彼は来た時からもうこんな感じでしたっていうオチはついたみたいですけど、昔からおしゃべりになったと。でも本当にあらゆることから解放してくださる神様の恵み、その恵みに触れた人は知能しようとして同じように苦しんでいる人を癒す、希望を与える、そういうものとする。それはまさにイエス様ご自身がそうだった。一緒に悩み苦しんでくださり、人間となってくださって、人間というものは本当にこんなに弱いんだ、こんなに苦しむものなんだ、イエス様は分かってくださる。私たちがどうしてクリスチャンって近寄りづらいと思われたり思ってしまう、それはあの人はなんそんな苦労とかしてないんだろうな、そう思ってしまうと近寄りがたくなる。何でもかんでも聖書に答えが書いてある、祈ったら解決する、全部なんか答え持ってて、なんか自分そうじゃない自分を責められるような気がして、そうすると近寄りがたいとなるし、またクリスチャンもそんなのじゃやっていけない。でもイエス様は本当に悩み苦しみ、十字架の前でも一番汗を流しながら祈っておられた。この方は本当に私のことを知ってくださる、この苦しみの中でこの方も一緒に苦しんでくださる、この方には何も隠すことなくその心を打ち明けて、この方の光をいただくことができる、そう私たちに力を与えてくださるお方なんです。そうして救われた者たちに世の光であると語ってくださる。そしてその続きとして、あなた方の光を人々の前に輝かし、人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいと語ってくださいます。まあ、ただ良い行い、ちょっとひるむところがあるかもしれません。しかしこれは自分が輝かせようと、まるで自分が発電所のように一生懸命頑張るんじゃない。月自体が光は持ってませんが、太陽の光が照らされてピカッと明るく輝くように、私たちは神様に満たされて光り輝くことができるんです。だから私たちが祈って聖書を読んで自分がなんとか発電しようというために祈り聖書を読むんじゃないんです。イエス様の光を受けるために、イエス様に近づいていくために祈り聖書を読む。でその中でイエス様の光を受けるときに、まさに自分のいろんな闇が示されることがある。ああ光り輝いてない部分があるな。そのときに私たちはこの光の中にその闇を明け渡すんです。それがあなた方の光を人々の前に輝かし、またその前に山の上にある町は隠れることができない、でマスを下に置く者はいない、自分自身を隠してはいけない、光の前にまず出して、そうして闇がイエス様の光に消される、そのことを人々に明るみに出す、それが良い行いだというわけなんです。私たちはどうしても自分を中心に考える傾向を持っています。だからお祈りだ聖書だ、それがイエス様中心の行いではなくて、イエス様が私の中に輝くように、イエス様が輝くようにという聖書を読もう祈りをではなくて、私がイエス様のことを蓄えるように聖書を読もう、そういう私がという思いの方が強くなって、そうすると聖書を読むこともまたこうして礼拝出ることも私が輝くのだ、自分の輝きの力で私たちは月のように 自分で光を発することができないので、そうすると疲れ果てるわけです。イエス様が、うん、私がってなっていると、私はそうではないと、だんだんだんだんそのギャップ、聖書が書いてあることと自分自身との大きな隔たりにとうとう、いや私はこうで、こうだ、本当の私はこうだけど、いやこっちだと見せようとして、どんどんどんどん自分を隠そうとする。でも聖書はそういうところを捨てなさい、そう語るんです。舞鶴福音教会のこの修法の表に聖書の御言葉が書いてあります。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。厳しい言葉のように聞こえるかもしれません。十字架を追う、でも十字架を追うというのは、イエス様が私のために死んでくださった、この罪人の私のために死んでくださった、その十字架の愛を追いなさい。そしてその使命を、つまりあなたのためにも死んでくださったんですよと伝える使命を日々追いなさい。それは自分を捨てなければ、自分が自分がと言っていたら、私の罪のためにっていう部分が隠れるんですね。とてもとても私が私がという人間が自分の罪など告白できない。自分をよく見せたいからです。悪いところは隠してしまい、そうすると私の罪のために十字架にっていう部分のその十字架も出てこない。自分を捨てる、これはもっと言えば自分を神様に、十字架に丸投げしてしまう。全部神様にお任せする。そうすると神様は罪を許され、神の子となった私に戻してくださいます。このような私になったのは十字架のおかげですと、日々十字架を、自分を捨てる。実はこのルカによる福音書に記されたこの自分を捨てるっていう言葉が、後でペテロのある行動に対して同じ言葉が使われるんです。どんな行動か、ペテロが何を捨てたのか、自分を捨てて十字架を追いなさいと言われたペテロが何を捨ててしまったのか、ちょっと新約聖書の129ページを持っている方は開けてください。ルカによる福音書の22章56節とから57節をお読みいたします。これはイエス様がいよいよ十字架にかけられるその前の裁判の時の出来事です。ペテロは一回逃げてしまいます。ですが、いや自分はイエス様の一番弟子だ、しかも私はここにいても、また死に至るまでもあなたと一緒に行く覚悟ですと大胆に宣言しました。一緒に行くんだって言いながらも、結構距離を空けて遠くの方が、人々がイエス様の様子を手を叩いて見ていたので、そこに紛れて座ったんですね。その後56節にこういう出来事があります。するとある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいましたと言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。この打ち消してが、捨てるという言葉と言語では全く同じ言葉なんです。自分を打ち消しなさい、つまり自分をよく見せよう、よく見せよう、私はこんな人間です、キュウリがメロンになりたいというように、キュウリの自分を打ち消してメロンとなろうという、そういう自分を打ち消しなさい。ところがペテロは違うものを打ち消したんです。この人もイエスと一緒にいました。ペテロそれを打ち消した。3年間もイエス様と寝食を共にしてずっと過ごしていった、その出来事を なんと打ち消したんですね。自分を捨てられなかったらイエス様を捨ててしまう、こんな恐ろしいことがある。そしてこれこそ私たちの真相ではないかと思うんです。本当に自分を捨てたいとペテロは思っていたでしょう。自分の醜いもの、あるいは自分の弱さ、全部捨てたい。ただ残念ながらペテロは自分の力で捨てようとしたんです。それで私は死に至るまでも一緒に行く覚悟です、自分の努力で自分は変えられる、そうではなかったんです。自分で自分を捨てることができない。だから十字架を追いなさい、私があなたを葬ってあげよう、私自身と共に。